ね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はマタイによる福音書の16章の24節から25節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。アメン。今日は自我との決別というテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。このテーマを見てくださっても分かるように、今日はひょっとしたら皆さんにとって大きなチャレンジになるかもしれない。私自身もそうですけれど、自我との決別です。そのことを踏まえてですね、このメッセージを今日聞いていただきたいと思います。信仰という冒険の正体というテーマで一貫していること、それは冒険にはチャレンジがつきものだということです。冒険とは未知の世界へ足を一歩踏み入れることです。冒険というのはまだ自分が経験したことがない、行ったことがない、そこに向けて進んでいくこと、それが冒険ですよね。皆さん川口浩ってご存知ですかね。私たちの年代ぐらいしかほぼわからないと思いますけれど、知らないです、いいです。その川口浩はですね、冒険家なんですよ。テレビでですね、いろんな僻地とか洞窟とかですね、未開の地に入っていって、なぜかわからないけど川口浩がいつも一番先頭なんです。そしてこの向こうに一体何があるのか、ジャジャジャーンって言ってコマーシャルに必ず行くんですよね。この向こうに何があるのかと言っている、そのアングルが向こうから撮っているアングルなんですよ。それをですね、ちっちゃいながらにいつも、え、向こうにカメラマンいるよなこれと思いながら見ていたのを思い出しているんですけれど、いずれにしてもですね、冒険というのはまだ行ったことのない、経験したことがない、そこに進んでいくこと、それが冒険だと思います。ですからこのシリーズを通してですね、イエス様からのそれぞれ与えられているチャレンジを受け取っていただきたい、そのように願っております。そして受け取ったチャレンジを実践していっていただきたいと思います。もしこれが自分に与えられているチャレンジだろうかとはっきり分からなかったとしても、もし自分がそうかなと思うことに対してやってみること、それは非常に大事なことだと思います。それも先週もお語りしましたけれど、見切り発車ではなくて、もしやるならば信仰を持ってやっていただきたい、そのように願っております。そしてこのチャレンジをですね、プレッシャーとして捉えるのではなくて、自分がこれから歩んでいく新しい道が開かれるための挑戦だというふうに受け取っていただきたい。今日ですね、このメッセージを始める前にまず知っておいていただきたいことがあります。それは、正しいことを誤った時にするなら、その正しいことは間違ったものになるということです。正しいからといって何でも好きな時にそれをすればよいというわけではないんです。正しいからといっていつでも自由に好きな時にやりたいように、それは正しいことだから、いいことだから、自分の思うような時にすればいいんじゃないんですかということではないんです。いくらそのことが正しいことであったとしても、誤った時にするならば、その正しいことは間違ってしまうんですよ。これは非常に大事なことです。私たちは語らなければならない時があるし、黙らなければならない時があるんです。もちろん人を助けることはいいことです、正しいことです。でも助けなければならない時があるし、助けてはいけない時があるんです。手を差し伸べなければならない時があるし、手を差し伸べてはいけない時があるんです。 私たちはそのことをしっかりと見極めなければならない。それくらい時を見極めること、判断することというのは非常に大事なことであるということを知っていただきたいと思います。その時、すなわちそれは神の時ですけれど、この神の時を最もよく知っておられたお方、理解しておられたお方、それがイエス様ですよね。カナの婚礼の時には、私の時はまだ来ていませんと言われました。でも聖書を見ると、その数分後か数十分後か数時間後かわからないけれど、イエス様はその要求に応じて水をブドウ酒に変えておられます。それが1分後であろうと10分後であろうと1時間後であろうと、神様が定められた時に従ってイエス様は全てのことを成しておられたんです。そしてゲッセマネの園においては、私の時が来たと言われました。イエス様は全てのことにおいて神の時の中を生きておられたお方であるということを知っていただきたいと思います。でも神様の時をよく知っているのはイエス様だけではありません。悪魔とかまた悪霊たちも神の時をよく知ってるんですよ。マタイによる福音書の8章ではですね、悪霊に憑かれた2人の人たちのことが記録されております。彼らは悪霊に憑かれて手に負えないほどの乱暴者で、墓に住んでいるような状態でした。ですから彼らのいるところ誰も通ることができない、そんな悪霊に憑かれている2人の男性のことが描かれています。でも彼らがイエス様を見た瞬間に、神の子よと言いました。神の子よ、まだその時ではないのに、なぜ私たちを苦しめるんですかと彼らは言いました。まだ私たちの時ではないのに。言い換えれば、彼らは神の時を知っているんですよ。またヨハネの黙示録でも有名な言葉がありますけれど、悪魔が自分の時が短いのを知って、自分の時が短いのを知ってもう暴れ回っている状態、それが黙示録の中で描かれていますよね。悪魔や悪霊でさえも神の時を知っているんです。それもよく知っているんです。いつ自分が裁かれるのか、いつこの世が終わるのか、最終的には自分たちはどのようになってしまうのか、彼らは全部知っているんです。それがいつ起こるかということも分かっているんです。じゃあ私たちはどうですか。イエス様は語られました。マタイによる福音書の16章2節から3節の中で、イエスは彼らに言われた。あなた方は夕方になると空が真っ赤だから晴れだと言い、また明け方には空が曇って真っ赤だから今日は晴れだと言う。あなた方は空の模様を見分けることを知りながら、時の印を見分けることができないのかとイエス様は言われました。イエス様はもちろん悪魔や悪霊でさえも神の時を知っているのに、私たちは空模様を見分けることができても、もっと大事な神様の時を見分けることができない。空が真っ赤だから晴れだ。私空を見て今日はどうなるかってことあんまりわからないから、この例えを現代風に言い換えてみようと思ってもあんまりよくわからないんですけれど、例えばですね、ツバメが低く飛んでたら雨だって言いますよね。そういうふうにして私たちはいろんな現象を見て天気のことはわかるのに、もっと大事な神様の時を見分けることができない。イエス様はそのことを嘆かれました。私たちはそのような愚かなものになっては いけないと思います。今日知っていただきたいこと、それは今は終わりの時だということです。そして今は収穫の時ですよ。イエス様は聖書の御言葉を通して、あなた方の目を上げなさい、畑はもはや色づいていると言われました。まだ収穫まで4ヶ月あると言ってはならない。あなたの目を上げなさい、そうすれば色づいている畑を見ることができますよ。イエス様はそのように語られました。皆さんがいるところ、置かれているところ、目を上げて見えるところ、それが収穫の畑なんです。私たちがどこにいようとも、例えばそれが会社であっても、社会であっても、家庭であっても、どこであっても、私たちが目を上げて見るところ、それは収穫の畑なんです。そしてイエス様が語られるのには、畑はもはや色づいているんですよって。まだ4ヶ月あると言ってはならない。まだこの人は伝道するのにちょっとまだ熟してないねとか、まだこの人は福音語るのちょっと難しいねとか、まだこの人求めがちょっと足りないねとか、まだこの人はちょっと乾きが足りないねとか、そんな風な時ではないんですよ。今は収穫の時なんですよとイエス様は言われました。でも収穫は多いけれど働き人が少ない。皆さん、これは牧師が少ないという意味ではない、献身者が少ないという意味ではない、目を上げて畑が色づいているということを知っている人、分かっている人、その時を見分けることができる人が少ないという意味ですよ。私はいつも悲しいなと思います。それは収穫は多いが働き人は少ない。だから収穫の主に願って働き人を送ってもらいなさいと言われました。皆さん、この言葉を何と聞きますか？この場所に20人がいます、25人がいます。収穫は多いけれど働き人が少ない。だから収穫の主に願って働き人を送ってください。ここにいる人たちだったらダメなんですか？他から収穫の人を送ってもらわなかったら、収穫できる人を送ってもらわなかったらダメなんですか？もちろん働き人は多い方がいい。でも今ここにいる私たちが収穫を刈り取るものになりたいなと心から願うんですけれど、いかがでしょうか？今日少し厳しい言い方になってしまったら非常に申し訳ない。でもそのことを非常に強く思わされています。イエス様は語られました。目を覚まして祈っていなさい。私たちの心は燃えていても肉体は弱いから、私たちは祈らなくてはならないんです。今は目を覚まして祈っていなければいけない時なんです。第一ペテロの5章8節では、身を慎んで目を覚ましていなさいと言われました。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っているんですよ。今はそのような時代なんです。ぼーっとしてたら悪魔が一丁上がりと言ってパカッとやられてるんです。でもパカッとやられても本人霊的なものですから気がつかない。いつの間にか喜びがない、感謝がない、いつの間にか賛美がない、嬉しくない、いつの間にか教会行きたくない。獅子にやられてるんです、悪魔にやられてるんです。気がつかないだけで私たちは身を覚ましていなければならない。身を慎んで目を覚ましていなければならないんですよ。今はそのような時代であります。そして今こそ自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさいと言われたような時であるということを忘れないでいただきたい。 自分の十字架を追うということに関しては様々な説があります。ただ十字架を追うということはイエス様がそうであったように死を意味していることだと思います。だから誰でも死を覚悟できないなら自分が追うべき十字架を追うことはできないんですよ。聖書ははっきりと自分を捨てなさいと言っています。自分を捨てるっていうことは何か、それは文字通り命さえも捨てる覚悟ですよ。パウロは言いました。生きるのも主のため、死ぬのも主のためだって。今私たちは生きるのも主のため、死ぬのも主のため、でもこの言葉はこの日本においては古臭い、また時代遅れのような御言葉になりつつあると思います。日本には宗教の自由があります。すべてが満たされた状態にあります。どの国よりも安全だと言われています。この日本で生きるのも主のため、死ぬのも主のためというのはただの綺麗事のように思えるかもしれない。でも今もこの時間も文字通り命がけで福音を語っておられるクリスチャンがいるということを忘れてはいけないと思います。クリスチャンであるというだけで殺されるような国で今も信仰を守っている方がいるということを忘れないでいただきたい。この日本では考えられないでしょう。この日本では宗教の自由があって何を信じても自由ですよって、いやそんな自由であっても自分がクリスチャンであるということさえも言えない、そのような状態の中で私たちは生きています。でも自分がクリスチャンであるということだけで殺されるかもしれないけれど、それでもイエス様あなたについていきますよって、自分が命がけでそれこそ本当に命をなくしてでも私はあなたに従います、そのようにして信仰を貫いている方が今もこの世界中にいるということを決して忘れてはいけないと思うんですよね。私たちはあまりにも平和ボケしていて信仰の本質から連れてしまっているのではないかなと思います。イエス様を信じたら祝福がありますよ。イエス様を信じたら繁栄されますよ。夢叶いますよ。もちろん祝福はありますよ。繁栄ありますよ。夢叶いますよ。病も癒されるでしょう。でも信仰の本質は自分を捨てて自分の十字架を追って私に従ってきなさいです。これが信仰の本質です。もし繁栄がなかっても祝福がなかっても癒しがなかってもそれでもあなたは命を懸けて私に従ってくるんですか。もしそうであるならばあなたは立派なクリスチャンであり立派な主の弟子だとイエス様は称賛してくださるでしょう。私たちはこのクリスチャンの資質を失ってはいけないと思います。自分を捨てるということの意味としてもう一つ今日のテーマですけれど自我を捨てるということが言えるのではないかなと思います。ある意味ですね、自我というものは悪魔よりも強敵ですよ。そのように私は考えています。私たちが抱えている問題のほとんどは自我にあるのではないかなと思います。でも自我の問題を解決する最善の策があります。皆さん、自分は自我が強いねんという方ちょっと教えてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。皆さん朗報です。自我の問題を解決する最善の策、それは簡単です。もう一回言います。簡単ですよ。それは死ぬことです。この言葉を聞いたらですね、いやその死ぬのが大変なんでしょと多 くの人は思うでしょう。いや自我がきついねん、私死ななあかんの分かってるけど、その死ぬのが大変やねんと多くの人は思うでしょう。でも自我に死ぬためには長い時間はいらないんです。死ぬのは一瞬ですじゃないですか。でも実際に自我に死ぬと自分が決めるまでの時間が長いんです。自分は自我に死にますよって決めるまでの戦いが長いんです。死ぬまでが長いんです。なぜ死ぬと決めるまでの戦いが長いのか、それは本当は死にたくないと思っているからです。自我に死ぬべきは私ではなくてあの人じゃないんですかと思っているんですよ。どっかで特に夫婦関係とか兄弟とか親子とか友達関係の中で多くの問題は相手にあると思ってるんです。あの人さえ変わったらとか、あの人のこれが腹立つとか、多くの問題は相手にあると思っているんです。でも本当の問題は誰にあるかということではなくて、自我に死んでいない人がいるということが問題なんですよ。この場合両方が死ぬ必要はないんです。皆さんよく知ってください。両方が死ぬ必要はないんです。あなたが死んだら私死んであげてもいいよとか、あなたが変わったら私もちょっと変わってあげていいよということではないんです。一人が死んだら戦いはなくなるんですよ。でも多くの場合ですね、あなたが死んだら私も死んであげてもいいと思っているんです。明らかに相手が悪いのに、なんで自分が死ななくてはいけないんですかと私たちは思っているんです。私もそう思いますよ。自我に死ぬということに対してですね、私はもう抵抗したいタイプの人です。でもイエス様はあなたが死んだら私も死のうとは言われませんでした。あなたが何をしていようと、あなたがどのような状態であっても私はあなたのために死ぬと言われました。そして実際に十字架にかかって全人類のために死なれたんですよね。聖書は私たちがまだ罪人であった時、キリストは私たちのために死なれたとあります。イエス様はあなたが先に死んだら私も死んであげてもいいよとは言われなかったんです。相手が悪いから悪い方が先に死ぬべきだとも言われなかったんです。イエス様は自ら進んで自分が死ぬことを選ばれたんです。それがイエス様の生き方でした。二人の関係の中で両方死ぬ必要はありません。一人が死んだら喧嘩もできないですよ。死んだ人とどうやって喧嘩するんですか。死んだ人チュンチュンチュンってしてもですね、そのままですよ。抵抗しないんですよ。もし抵抗してきたら生きてるんですよ。死んでいたな言われたら、お生きてるやんっていう話ですよ。死んだら喧嘩も何もないんです、ないんですよ。だから誰かがまず死ななくてはいけないんです。でも自我に死ぬような気分になったら、死のうともし思っていたなら、そのような時は永遠には来ない。自我に死ぬということは感情ではなくて決断だからです。死んでもいいというような気分になったから死にますということではないんです。私は自我に死ぬと決めたら、その時私たちは死ぬことができるんです。相手が死んだら、相手が変わったら私も死んであげてもいいよともし考えているなら、そのような時は永遠には来ない。 ここで一つ大事なことを知っていただきたいんですけれど、自我に死ぬということは決して自分が失われるということではないんです。自我に死んだ人の中にはキリストの命が満ち溢れるんですよ。自我に死んだ人は本当の意味で自分らしく生きることができるんです。本来の自分がキリストと共に輝き出るんですよ。ひょっとしたら皆さんの中で自分はもともと短気やねんとか、もともと怒りっぽいねんとか、もともとイライラすんねんとか、そうじゃない、それは本当のあなたではないんです。自我にもし死んだならば、本来神様が作られた皆さんとして生きることができるんですよ。素晴らしい品性、素晴らしい人格、素晴らしい性格を持ってあなた方は、また私たちも生きていくことができるんです。それが自我に死んだものの、そしてその人のうちからキリストが輝き出る、そのようなものであるということを知らなければならないんですよね。バプテスマのヨハネはイエス様に対して言いました。彼は必ず栄え、私は衰えなければなりません。私たちの中でもこのことが起こらなくてはいけないと思います。自分中心の考え方や生活から、イエス様が私たちの心の中で栄えて、私たちの人生の中でイエス様が栄えて、そして私は衰えなければならないんです。自分の自我は衰えていかなければならないんです。でも何度も言いますけれど、誤解しないでいただきたい。それは私が衰えるときにキリストが盛んになるんです。キリストが私たちの内側を占められるんですよ。キリストが私たちのうちに輝き出るんです。先週も語りしましたけれど、種は地に落ちて死ななかったら多くの実を結ぶことができないように、私たちが死ぬことなくしてキリストが私たちのうちに生きることはできないんですよね。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろうという今日の御言葉を心に留めていただきたいと思います。自分の命を救おうと思うもの、それは私は私は私はという生き方です。そのような生き方を貫き通すものはその人の人生を破壊に導いていくでしょう。でも私のためにと言われたイエス様のためにです。誰のためでもない、教会のためでもない、牧師のためでもない、ご主人のためでもない、家族のためでもない、イエス様のために自分は死ぬんですよって。自分の考えもあるでしょう、自分の思いもあるでしょう、自分の願いもあるでしょう、でもそれを置いてイエス様あなたに従います、そういう時皆さんは本当の意味で生きることができるんですよ。本来神様が作られた姿として生きることができるんです。自我に死ぬ必要があります。死ぬ者は生きることができます。今日この日を境に自我との決別を決心していただきたい。死ぬことに時間がかかるのではない、自分が死ぬと決めることに時間がかかるんです。死ぬことはどこかで自分が損だと思っているからです。でもイエス様はそのように生きられました。いや、不条理じゃないんですか。イエス様は何の罪一つ犯さなかったのに十字架にかかって鞭打たれて、不条理じゃないんですか。 文句一つ言いたかったんじゃないんですか。でもイエス様は言われなかった。自分が死ななければ私たちが生きることができないからです。皆さんが死ななかったら生きることができない人がいるということを忘れないでいただきたい。だから自分の十字架を負うて、イエス様が私たちのための十字架を負われたように、私たちもまた十字架を負うてイエス様に従っていかなかったら救えない魂があるということを忘れないでいただきたい。私たちが知らなかったら生きることができない人がいるということを知っていただきたい。私たちの自我があまりにも強いから、どれだけ多くの人を傷つけているかわからない。私たちの自我があまりにも強いから、自分が自分が自分がという生き方をしているから、どれだけキリストを悲しませているかわからない。イエス様は全部を捨てられたのに、私たちは今もなお自分は自分は自分は、もしそんな生き方をしているなら、今日私たちは本当に悔い改めなければならない。死ぬ決心をしなければいけない。一言お願いいたします。イエス様ありがとうございます。あなたの御名をあがめます。神様、今日は本当に厳しいメッセージになってしまいましたけれど、どうか一人一人の心の内に柔らかい神の御言葉として、その心に留まるように、主が聖霊様が働いてくださって導いてくださいますように心からお願いいたします。私たちが死ぬことによってキリストが輝き出すことを心から願います。私たちが死ぬことによって多くの人々が生きることを私たちは願います。それは決してそんな生き方ではなくて、イエス様が歩まれたその道に従っていくことですから、私たちは自分の十字架を負うてあなたに従っていきます。命を捨てる覚悟であなたに従っていきます。主、どうか私たちを強め導いてくださいますように心からお願いいたします。主の御名に感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって今にお祈りをお捧げいたします。アメン。